愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週から2週にわたってご出演いただくのは、愛媛大学理工学研究科の小島秀子教授です。有機固体光化学の先駆的研究で第6回女性科学者の会奨励賞を受賞された小島教授。小島教授の研究内容について伺います。先生、大阪のご出身だそうですが、はい、小さい頃はどんなお子さんだったんですか？
そうですね、小さい頃は割になんていうか落ち着いてました。
あ、落ち着いてる、おとなしい感じ。
おとなしいっていうか、はっきりしてましたけれども、あまがしがししてなかったという。
高校時代は岸和田の高校にいらっしゃったという。
そうです、岸和田高校、
だんじりで有名な、
はい、
愛媛にもおみこしですとか、そういった秋祭り大変盛んなんですけれども、ちょっとだんじりには負けそうだなという気がするんですが、地元そのだんじりってどんな雰囲気でした？
うん、やっぱり好きな人はものすごく好きというね、荒っぽいような感じじゃないですかね。
はあ、
危ないというか。
先生もやっぱりその季節になると見に行かれてたんですか？
うん、まあ隣だったので、出るところが神社から出るの、景色神社から出るので、
はい。じゃあその頃からちょっとチャキチャキっとしたところも終わりになったんですかね？
チャキチャキかな。はっきりしてる。
はっきりしてる。で、この科学の分野に興味を持たれたっていうのはいつ頃のことですか？
中学校ぐらいからですかね。まあ科学だけじゃないけれども、生物とかそういう自然科学系統の方ですかね。でも何ていうか、文化系統で全部そういうのももちろん好きだったので。
何でしょう、その文化系よりも理科系にこう惹かれていったっていうのは、
割に自然とっていうか、まあ何ていうか、研究者になりたいなというのは割に自然と、なんていうか、はい、芽生えたような。
中学校ぐらいからですか？
中学校、それで高校かな。
いろいろありますよね、その科学、まあ化学もあり、生物学もあり、特にどれっていうのはなかったんですか？
科学と生物ですかね。結構生物も好きだったので、私は。
実験とかもやっぱり。
そうですね、実験は好きです。
先生も女性でいらっしゃいますが、女性の科学者、こう研究者っていうのは世界的にも少ない方でいらっしゃるんじゃないんですか？
まあ、少ないことは少ないですけどね。
やはり男性の方が多い。
それも圧倒的に、
はあ、ということで、もうかなりこう大切にされたというか。
それはもう逆で逆だと思います。
逆ですか？厳しいですか？
そうですね、人一倍頑張らないといけないでみたいな、それは絶対に当然ありますよね。みんなそうですから、女の人は、周りの人は。
まあ、でもね、本当、性別は本当でしたら関係ない世界ですけれども、やはりこう少ないという中で男性に負けてられないというお気持ちも。
あんまりその負けてられないという意識は私はなかったので、自分でやってたというか、自分の世界をずっとやってたということだから、男の人競争みたいな感じではなく、もう大体が男の人の中に女一人みたいな、ずっと来たのでですね、それの方が自然な感じみたいなところがある。でも大学は女子大でしたので、
先生大学は女子大学でしたから、それだけこう男性に囲まれるとちょっとこう恐縮してしまうと言いますか。
ないです。全然。
さすが、そのあたりは岸和田で培ったところもあるんでしょうか。
そういうことはないけれども、でも女子大はものすごくあれですよ、普通の人をどう思うかしら、すごくものすごくみんな個性がものすごくあった。理科系の人間ですので、みんなそれぞれ個性があってあったし、もう同じ女の世界みたいな感じとは全然違う。
ああ、違う。
違う。それぞれもうみんな特徴があって、すごい時でしたよね、一番いいみたいな。
やっぱりそれぞれがそれぞれその個性の興味を持ってらっしゃったんじゃないかと思うんですけれども、
自然とみんな違うでみたいな個性があったような気がしますけど、
先生の研究の中でこの核になってるのが光といいますか、
そうです、
光に注目されたっていうのはいつ頃なんですか？
それはですね、十数年前。
そんなには経ってないですよね、まだ。
そうですね、
でももうその光を使った研究では、もう先生唯一ではないですけども先駆け的な研究をずっとなさってるんですけれども、これ着目されたっていうのはどういうところから？
ね、それは、なんていうか大学を変わった時がきっかけですよね。筑波に行って、筑波大学に行って、それから龍谷大学に変わる時に、そういう専門の先生がのところに変わったと。
その時にその光の可能性というのをかなり強く感じられたんですか？
光で固体でっていうか、溶液じゃなくね、今も光で、まあ有機ですので合成っていうか光を当てて新しい物質を合成するっていうのが、まあ、有機化学のあれですけども、そういう溶液に光を当てて新しい反応をこうやるっていうかな、それはもうだいぶ十数何20、30年前からものすごくやられててですね、研究段階としてはなんていうかこう乱熟期っていうかもうだいぶ研究されちゃって分かっててる世界だったんですよ、そういうのはいくらやってもなんていうかなそういう人たちよりポンとこう新しい上に行くのは大変な世界になるわけで ね、でも有機結晶っていうか、そういう固体で光当ててというのはもうほとんどなかった、そういう話ですね。それで私はなんていうか分析関係もずっとやってたのでですね、いろいろな測定法っていうのは怖くないというか、溶液は別に測定することはあんまりないんですけど結晶だからどういうふうに並んでるっていうか結晶解析とかいろいろなこう新しい方法新しいというかいろいろな方法を使ってその物質がどうなってるかっていうのを調べつついかないとわからない世界、そういうのは割に怖くなかったというか何でも得意だったので、それからそこが強みだったような。機械科学はあまり初めてだったけれども、その手法はもうずっと分かってあったのでキャリアがあったの で、それを生かしてで行った先生がそういう光科学をずっとやってたので、こうお互いに愛を補ってやってみたいな、そういうあれですかね。
もう本当その光、太陽というのは全ての大元ですよね。
そうですね、
光がなければ何も始まらない。
そうです。
例えばその、今の季節でしたら本当に青々とした葉っぱが茂ってたりしますけれども、光合成を起こすのも光の作用であったり。
そうですね、
葉っぱもあれ固体といいますか。
そうですね、固体っていうか綺麗にこう並んでます。よく見たらものすごく綺麗に並んでるっていうかな、反応してる部分は。
その並んでるものが光を受けることによって成長したり、
成長というか反応して新しい物質を作ってると。
これが例えば水の中でこう動いている分子に光が当たるのと、その固体に光が当たるのとまた違う。
そうですね、
研究がしやすいのはその固体に当てた方が何て言うんですかね、反応が一定ということなんでしょうか。
研究がしやすいっていうことではなくて、溶液で溶けてる、溶液って中でもう絶えず動いてるんですよ、物質は。でそうやるといろいろなこう反応が起きるっていうか、 A と B とこう、例えばこう溶けてるとすると、AA の反応も起きるし BB も起きるし AB も起きるということですよね。で結晶で ABABAB ってきっちり並べとけばもうその近くにあるのしか反応しない。非常にその科学でいうと選択性が高いっていうふうに言うんですけど、そういう反応が起きる。反応としては合成っていうか反応、有機やって反応してる人はやっぱり選択性の高い作りたいものしかできない反応っていうのがいいんですよ。
そうですよね、効率がいいというか、
いろいろ物質できたら欲しいのだけ取り出さないといけないわけなんです。分離するっていうんですけど、それはものすごく時間かかるんですよ、手間が。だからできるだけ最初からそれだけできる反応がいいと。
この研究がまだその十数年といいますか、先生が始められてその結晶を使ったっていうのが、もっと昔からたのではないかと思うんですけど、本当に新しい。
あったんだけれども、ちょっと専門的あれになるけど、こうなんていうかな、あったことあったんですけれども、一つの物質からできてる結晶の反応っていうのはあったんですよ。A なら A の化合物がこう並んでるという、 それはあって、反応は同じ一つの分子の中の反応だったの、あるのはとか、はい、非常に単純なこうポッとこう2つ合体しますよっていう反応だったんだけど、やっぱ反応っていうのはですね、A だけやっててはダメで、別の物質と反応させないといけないわけなんですよ。でそれを結晶でやったという ABAB っていうか二分子反応って言うんですけど、そうでないと反応として広がらないわけ。
そうですね、
A だけやって
た、いろんなものとのこう、
そうそうそう、相手方、
なるほど。これを先生、あの科学技術振興機構の時のその先駆けの研究で、
そうです、
あのチームに選ばれたというか、
先駆け研究っていうのが十数年前に初めてできて、
はい、
あのその時は、新技術事業団って名前ちょっと違うかったんですけど、名前が何回か変わってるので今その名前ですけど、
はい、科学技術振興機構、
はい、その先駆け研究21って言って、はい、私のした時はまだ20世紀の終わりの時だったんです。1992年だから、で21世紀を先駆けて、あの、まあ、若い人を主に対象にね、うん、新しいっていうかな、
はい、
自分のオリジナリティのある個人研究ですよね、大勢の研究じゃなくて、その人のアイデアで、あの研究をすると、大きくは光と物質ですけれども、はい、その実際の研究テーマは自分のアイデアの提案ってアプライ応募して、うん、それで選ばれたという。その当時はそういう個人で、あの若手って言ったらおかしいけど、そういうのはなかったんですね、そういう制度が、研究 の、はい、あのお金よって研究費もらえる、学研とか、まあ、ありましたけれども、はい、そういう初めてそういうのができた時にアプライした。
あ、そしてそこで、あの皆さんがやっていなかった新しい分野のパイオニアに、
そうですね、
なられたと。この時もでも選ばれた女性っていうのはほとんどいらっしゃらなかったんじゃないですか。
一人です。
一人ですか。すごい。女性としてもパイオニアでいらっしゃいますよ ね。
でも女の人は大体どこの分野でも今、私たちはパイオニアですよね。少ないから、
はい、もう本当にそのずっと、あの光と物質ということにはずっと研究をされてきてるんですけれども、光の可能性というのはやはりこの新しい世紀、21世紀になって、より感じてらっしゃるんじゃないですか。
まあ、21世紀は光の時代と、はい、
うん、
で光っていうか光工学とか光技術、フォトニクスって言うんですけども、はい、21世紀はフォトニクスの時代で、今までの20世紀はエレクトロニクスっていうか電子工学の時代と、はい、今これからはフォトニクスの時代っていう、光がこう光の技術でもう世の中発展しますよっていうか、いろいろな社会基盤をこうなんていうかな、発展させますよっていう、そういう現実に、だからだんだん光がなんていうかな、そういういろいろなところに関わってっていうかな、新しいところをこう切り開けますというのが、あの大体専門の世界ではそういうことになってます。
私たちの身近でも本当光ファイバーですとか光という言葉を最近よく聞くようになったなと思うんですけれども、まだ分かってないことですとか、これから研究していくことってたくさんあるんですよね。
それは当然、
21世紀が来たと言っても21世紀中にその光の可能性というのはもっと広がっていくと思うんですが、あの先生のまた詳しい研究について、はい、来週も引き続き、
はい、
この光の可能性を伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も理工学研究家の小島秀子教授にお話を伺います。お楽しみに。